では、テモテへの手紙の第14章を開いてください。聖書通読の学びが前回先週で3章まで来ましたが、午後に1節ずつ4章を見ていきますが、その中で12節に注目します。今朝ですね、12節に注目します。 Verse 12、あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさいということですね。年が若いから、軽んじられないようにしなさいと、パウロが、テモテがパウロに言われているわけですが、おそらく30代ではなかったかと思われます、テモテが。そのような若い、牧者に対してですね、この違った教えをする者たちが入ってきて論争を仕掛けていたんですね。だからテモテは対処するときにですね、君若いね、まだ若いから分かってないんだよみたいな、言葉をですね、この語られていたんじゃないかなと思います。この古代ローマですね、ここね、エペソの町ですけれども、エペソはアジアと呼ばれているわけで、私たちもアジア人ですけれども共通のものがあるかもしれませんね。それはつまり、良くも悪くも、僕はいいと思ってますよ、その儒教的なこの年上の人を敬う、文化の中にいた、年功序列みたいな文化の中にいたわけです。で、若者という言葉を聞いたら、もう聖書の中にも出てきますけれども、駒使いっていうかな、何かまだまだ分かってないっていうですね、そういう意味合いが、ある言葉なんですよね。で、私、個人的なことを話しますと、イエス、この説教っていうんですか、この御言葉を伝えるのが、何歳の時かな、22歳とか、今53なので、3じゃないや、まだ2か2なので、だからもう30年、経っているんですね。 It's been 30 years、since I began preaching。 で、若い時ですね、本当に何も本当に分かってなかったっていう、生意気だったなっていうこともあると同時にですね、けれども、限界があるんですよね。若いということで、同じことを言っても、やっぱり年上の方々は、それを受け入れてくれない、というものが、非常に感じていたんですよね。これアジアの国であればどこでも起こっていると思うんですが、で、いつの間にか、気づいてたらもう40代になった時にですね、教会を始めで、やっぱりそうだったなと思いますね。楽になりました。早く年取りたいなっていう正直な思いが20代の時にあったんですけれども、40代になってからですね、やっぱり年下の人にも年上の人にも、普通に、なんか接することが、接してくれることがって言ったらいいかな、できるようになったっていうのはやっぱり現実としてありますね。だからパウロが年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさいということなんです。でね、次に模範になりなさいっていうことを言ってますね。で、これは年が若かろうが、年が、取っていようがですね、これ大事ですね。年取ってる人が模範になってるかっつったら全然違うわけですですね。だからけれども、この全ての人に、全てのキリスト者に与えられている、飯っていうんですかね、キリストを表していく、模範になっていくっていうことですね。で、これをしていくと、このことに集中していきなさいっていうのが、ここでの、パウロが言っている、進めなんですよね。軽んじられるっていうことあっても、いや、そういうことも気にする必要ないと、振り回されなくていいと。このキリスト者であれば、歩んでいかなければいけないところを全うする、ひたすらそれに専念しなさいということで、この信者の模範になりなさいということです。信者の模範という訳なんですが、実は意見が分かれまして、 まあ、どのようにこれを取るかで、まあ、ギリシャ語のですね、まあ、仕組みで、まあ、意見が分かれるんですけれども、まあ、2つあります。キリストを信じている者が、キリストを信じている者って一体何なのか、クリスチャンって何なのかを世に対して、クリスチャンではない信者ではない人たちに対して模範を示しなさいという意味合いも考えられるわけなんです。ですか。でもう一つが あれですよね、このテモテは牧師ですから、牧者ですから、あのこう信者の間でその模範を示しなさいと。でこのどっちか、あるいはどっちも、どっちにもまあ、 あのどっちの意味でも僕は当たってるなと思うんですが、まずですね、このキリスト者として信者としての世に対する模範についてお話をしたいと思います。まあ、日本に住んでいるある韓国人の牧師さんが、まあ、とっても良い興味深い話を説教の中でしてくれました。まあ、彼はすごく日本のことを大好き、愛してるんですが、まあ、ちょっとだから日本びいきかなと思って聞いてました。何かというとですね、まあ、日暮里の駅っていうめちゃめちゃローカルなんですが、日暮里の駅ですね、東口を降りるとですね、まあ、エレベーターあるんですけれども、あのこう何て言うかな、狭いエレベーター、一人しか乗れないエレベーターってあるじゃないですか、こう狭いやつ、広い、あ、エスカレーターだ、間違った、エスカレーター、すいません、エレベーターじゃなくてエスカレーター、一人しか乗れないのあるじゃない、二人じゃなくて、こう2列じゃなくて、ほら追い越せるじゃないですか、あの普通はね、だけどもっと狭いので、それがエスカレーターがあって、だけれども京成電鉄のあそこ、京成と JR が入ってるでしょ、で、あっちは、ね、京成の方なんですよ。京成電鉄の駅員さんは、その勤めてる人は、まあ、必ず階段を利用すると。なんでか、彼は制服を着てるからです。その、まあ、あるいは彼女はって言ってもいいかな、制服を着てるからですね。その京成を背負ってるわけでしょ、京成電鉄を、まあ、そういう話をしたんです。で、彼は韓国人なので、今度はソウルのことを思い出したんですね。で、私もちょっと韓国の経験がありますから知ってるんですけれども、まあ、韓国の航空会社、まあ、いわゆる客室乗務員、スチュワーデスさんですね。で、ソウルからそのシャトルバスがあってインチョン空港まであるわけですよ、ね、で、その時にもうすでに制服っていうのはスチュワーデスの服装をしてるわけですよ。けれども全然プロフェッショナルじゃないんですよ。いわゆるもう女の子って感じ、若い子みたいな振る舞いをしているんですが、インチョン空港に入ってしばらくするとピシッとするんですね。だからいわゆる客室乗務員としての振る舞いになるんですが、で、そこで彼は比較してもう来てるわけですよ、その会社を背負って。なんですが、こう、まあ、自分のことをやって、自分で、で、このその会社を背負ってやってる。で、これでこの比較をしてですね、私たちはキリストを身につけてるんだよですね。 We put on Christ、ね、キリストという制服を着ているわけで、どこに行ってもそのように振る舞ってますかという問いかけをしたわけなんですね。で、これはすごいいい、分かりやすいなと思って、まあ、私も今もこうやってね使わせてもらったんですけれども、で、これは実際の話ですが、私の知り合いがって言った方がいいですね、あんまり特定するとねかわいそうなんで、知り合いが、まあ、自分の教会に来ている人をたまたま街角で見ました、まあ、駐車場で、駐車している車に対して蹴りを入れたみたいです。蹴りを、で、近寄ってって、何やってるんですかって聞いたん。突然顔色が変わりました。キリストの制服を着てなかったんですよね、脱いでたんですよ。教会に来ると着てるかもしれません、一定の人には着てるかもしれませんけれども、脱いでいたんです。たまたまその知り合いが、知り合いって私の知り合いが見ていたから、脱いでいることが発覚したというか、バレてしまったわけですけれども、 このようにですね、脱いでしまうことが起こる。だから模範ではないわけなんですね。でもし未信者の人がその車蹴られてた方ね、車の人がその人が教会の人だって分かったら、もうあキリスト教宗教ってそんなもんねってなるわけですよ。キリストの名があざけられてしまうわけなんですよね。でこれがだから私たちが信者とは何なのかの模範ですね。どこに行っても信者であるのかということです。でそしてもう一つ、今度は信者の模範というのは信者の間での模範ですね。でこれは彼はテモテは監督あるいは牧師牧者ですから、当然ながらだと思う。皆さんこれ分かると思うんですよね。教会の指導者ですからね、うん、けれども私これはすごく思うんです。私たちは互いにですね模範になっているかっていうことなんです。キリストの体なんですね、教会というのは一つなんです。でそれぞれが器官でキリストにあって結びついています。でそこでですね、自分を喜ばせることだけをしていたらどうでしょうか。まあ、ギリギリだから、いわゆる個人主義というか個人の、ね、ギリギリ罪ではないようにしといて、あとは自分のやりたいことをやらせていただきますというですね。自分のことだけじゃなく、今ここに集まっている私たち一人一人が自分のことだけを考えてここに来ている、まあ、自分がイエス様を礼拝していれば、イエス様に賛美をしていれば、御言葉を聞いていれば、で他の人のことは特に考えていない。で自分がじゃあもし逆の立場だったら、他の人たちが自分を見ていて、でえっていうような行動を取っていたならばどうなのかっていうことなんですよね。で今言ったようにキリストの体ですから、一部がその違うことをとやっちゃったら、もう本当に体は機能しないわけ。体っていうのはそういうふうにできてない。全てがくっついてこう有機的にこう結びついているわけ。それぞれ違うんですよ。違うんだけども結びついているんです。なので自分がそうされたら重荷になったりつまずきを与えてしまうっていうことは、私たちはそれを取っていかなければいけない。で第一コリントの9章の12節、 1 Corinthians 9:12、 あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるとき、キリストに対して罪を犯しているんですと。自分のしていることは正しいことをやっているかもしれない、自分の前では。しかし、愛によって、愛をだから他のことを兄弟を顧みるのであれば、そのことは控えるっていうことが必要になるわけなんですよね。そのようにして私たちは模範ですね、キリストを共有する、互いにキリストを示していくことによって何にも代えがたい平安と喜びがあるわけなんです。でこれが教会の醍醐味だと皆さん思いません？平安と喜びと聖霊の御臨在ですよね。ところで私たちは目に見えない神を信じています。けれども目に見えないその神は、目に見えている生活の中にご自分を表したいと願っているわけですね。で私たちもそう願ってます。でエペソの5章の1節で Ephesians 5:1、 ですから愛されている子供らしく神に習うものになりなさいって言ってるんですが、神は目に見えないので、どうやって習っていけばいいのかがこう分からないですよね。だから目に見える形になってればいいのにとこう願うわけなんですよ。 だから模範を欲しているんです。いつもこう習っていけるものを欲しているわけですよね。でその神に似たものになっていくっていうふうに言われても、今日の一日で一体どういうことなのかっていうのをやっぱ知りたいと私たちは願っていますよね。皆さんが若い時に、ここにそうですね、うん、すいません、今めちゃめちゃ若い人はいないので若い時にと言わせていただきましたが、若い時にですね、やっぱりこう自分が憧れてなんかこう習っていきたいモデルっていうのを探してるじゃないですか。近くにいる先輩かもしれない、あるいは歌手かもしれない、スポーツ選手かもしれない、自分の尊敬できる人、良い人が見つかったらそれに習っていきたいと思うわけなんですよね。私も若い時そうやって出会った人をじっくりと見てその人たちに感化されて生きてきました。まあ、クリスチャンになったの私大学生なんですけど、そのね、先輩でめちゃめちゃ熱心な人がいて、ロボ伝道っていうのをね、まあ、その時に経験したんですよ、ね、かなり勇気いることだったんですけども、十字架を持ってね叫んだりしましたが、そうですよね、このあれですよ、あのアーサー・ホランドっていう人がね、新宿のアルタの前でスーツ、白いスーツ着てやり始めたのが、あれね、あの一気流行った時があったんですね。で私もやっぱ憧れっていうかやりましたよね。いい悪い別にしてね、でもいいことだと思いますよ、ね、やっぱイエス様を伝えてるから。でこうやってやっぱりこう私たちでもね、若くなくてもやっぱ求めていると思うんですよね。で私たちにとっての最大の模範っていうのはイエス様ご自身で、目に見えない神が目に見える形で神を完全に表してくださったわけです。ヘブルの1章の3節 Hebrews 1:3、 御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れでありとあって、人として来られたイエス様が神が何たるものかを目に見える形で完全に表してくださったので、このイエス様を見れば神を見ることができる。そして人たちはそのイエス様に習っていくことによって、どうやったらイエス様に習っていくことができるかの模範を示していったわけです。第一コリントの11章の1節に 1 Corinthians 11:1、 私がキリストに習うものであるようにあなた方も私に習うものでありなさいと。例えばパウロは何やったかと言いますと、コリントの教会、コリントの町に行っても、お金をもらわなかったんです。報酬を求めないで夜昼働いて生活費を自分で賄っていました。なぜか、その権利はあるんですよ。権利はあるのに、なんでそうしていたかっていうと、あまりにも偽りの教師が多すぎて、お金をこうしなさいとかね、ああしなさいとかね、こうせびるっていうか、こう要求するような人たちがあまりにも多かったんですよ。でもイエス様はこのもらうよりも与える方が幸いであると教えておられて、イエス様は捧げる生活をしておられて、キリストをどのような形でこの示していけるのかということをパウロは考えてですね、そのあえてその権利を行使しなかったんです。で生活をして、キリストっていうのはこういう方なんだよと自分の生活の中において表していったわけなんですね。こうやって模範を見て主に従うことを私たちは学んでいきます。でね、時々ね、まあ、そうでない時もあります。でこれがね、テモテの前が、テサロニケでしょ。でテサロニケの手紙をじっくりと見ますと、これすごいんですよね。パウロと言った時ってすごく少なかった、まあ、その時もパウロは模範は示していたんですが、こうも書いてるんですね。第一テサロニケの4章の9節で 1 Thessalonians 4:9、 あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだと。だ精霊のものすごい力強い働きがあって、上から望んで、そして互いに愛し合うことを神から直接精霊によって教えられて、直接もうこう強烈にこう その聖霊の御臨在があって、教えられて互いに具体的に愛し合っていったという。で、彼ら自身がまだ新しい信者なのに、このギリシャ全域の模範となっていたということも書いてありますね。で、こういうこともあります。リバイバル状態というか、こう聖霊が強く望まれた時に、この何て言うかな、もう教えられちゃうみたいな、直接。まあこれこういう、でも基本はですね、やはり主に習う人がいて、その模範を見て自分もどうやったら主に従うことができるかということを、まあ、真似ていくわけなんです。ここでちょっと雑談になりますが、ある教会で育てられて、そして本当にもう、教会を開拓するっていうですね、人がいてね、こう使わされたところで行って、ね、そのね、元ちゃんの牧師さんと、その行ったはじ教会の、ね、牧師さんの、ね、説教をね、ちょっと聞き比べるといいですよ。似てるんだよね。うちの仲間のカルワリチャペルでも怒ってますけれども、ね、ニヤニヤしてますが、似てるんですよ。そのね、話し方まで似てる。もうなんかこの癖まで似てる。やっぱりこう真似、それいいことですよ。すごくいいことですよ。やっぱり習ってどうやって御言葉を伝えればいいかってことを学んでますから、やっぱ似てくるわけなんですよね。で、私がアメリカにいた時にすごく感銘を受けた出来事があったんですね。ちっちゃな子供を持っている、まあアメリカ、そのクリスチャン家庭なんですけれども、どうやってこうしつけていくかっていうのはですね、でね、こう物をね、突然バーって投げたんですよ。バーって、そのこれ当たったらやばかった。もう怪我してたと思います、誰かに当たったら。そして父親は殴ることはしなかったけれども、その子と同じ視線になって、こうですね、視線になって、そしていかにそれが罪なのかっていうことをね、もう大人の会話のように教えていました。で、神を恐れなければいけないっていうことも話しました。そうですよね、黙示録じゃないや、立法、モーセの立法だったら石投げですよ。親の前で物を投げて死ななければならないっていう、だから罪なわけですよ。だからこれを、そこまで言ってないですよ、脅しないですよ、脅しないけれども、こうその場でいかに罪であるかを教えていました。私は感銘受けましたね。なぜかって言ったらね、子供、いやそこまでしなくていい、子供だからしょうがないよねっていうのはね、逆に子供を大事にしてない、子供が人格のある神の形に作られた存在であるわけだから、ちゃんと同じ姿勢に立って罪は罪と教えていくっていうことをですね、していくことこそが子供を本当に人格のある存在ということをですね、これは本当に、子供だからしょうがないよね、じゃあ愛がないだということを教えます。こうやって主にあって教えなさいっていうことね、このパウロも言ってますけれども、模範を示していくっていうこと。だから私はやっぱりそれでしつけって何なのかっていうことをね、学びましたが、子供にキリストを示すって一体何なのかっていうのを学んでってね、でこうやって誰かが具体的にやっていかなければ、ってこう分からないわけですよね。ということで信者の模範になる、これとっても大事なんです。で、その具体的に内容を見ていくと、言葉において模範になりなさいと、まず一つ目、言葉ですね。コロサイ人への手紙でパウロがこう言ってます。4章の6節で、コロシアンズ4:6、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい、そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかが分かりますと。で、この親切って訳されているところは、恵みによるものでとも訳すことができます。だ、あなた方の言葉が恵みによるものなのかということですね。で、かつですね、 塩味の効いたっていうのは、これね、あの塩味の効いたっていうのは、あれですよ、ポテトチップスのように考えないでください。そうではなくて、防腐剤みたいな意味合いですね。こう腐るのを防ぐっていうかですね、うん、でこういうものになっていますかっていうことですね。だから恵みがあって、かつこの汚れを抑えるっていうか、このその腐敗を抑える、つまり清いかっていうことです。でこれが、心がけていれば、一人一人どうやって語ればいいかが分かる。だから一人一人違うじゃないですか。同じことを言っちゃいけないし、やっぱりそれ一人一人でも心がけとして、恵みによるものか、そして塩味が効いているかっていうことを考えてさせれば、それぞれ分かりますよって、そのどうやって話せばいいかが分かりますよってこう言って、このバランスが大事ですよね。バランスが、でどちらかに偏ってしまうんですよね。そう、偏りがち。一つは何でもかんでも大丈夫だよってこう言っちゃうんです。その人が罪を犯してるのに大丈夫だよって言っちゃまずい。で罪や過ちを指摘してる人に裁いてるじゃんって、ね、でこれまずいですよね。恵みによるものかどうか、あ、間違えた、逆だ、恵みだけを考えて、で恵みっていうのは罪を犯したままでいいのかって言ったら、そうじゃないでしょう。で次に、塩味が効いてるだけだったらどうですか。恵みによるものじゃなくて塩味、そればっかり考えてる人っているんですよ。正論を話す人、正しければいいと思ってる人、それ言葉自体全部正しいから反論できないんですよ。でも同情もない、状況に合ってない、恵みがない。だどっちも必要なんですよね。恵みがあって、塩味が効いているということですね。でこれが一つ目で、次に信者の模範としては態度とあります。で、ね、これ共同訳では振る舞いって訳されていて、こっちの方がいい訳だなと僕はギリシャ語を見たら思いました。振る舞って、どう振る舞っているかです。だから正しいことを言っていても振る舞いが異なっていたらどうですか。皆さん信用されないですよね、その人ね。どんなに正しいこと言っても全然振る舞いがっていう。でパウロはテサロニケの人たちに福音を伝えただけではなくて、その振る舞いについて話していて、第一テサロニケの2章の7節と8節で、 First Thessalonians 2:7、 キリストの人として権利を主張することもできましたが、あなた方の間では幼子になりました。私たちは自分の子供たちを養い育てる母親のようにあなた方を愛おしく思い、神の福音だけでなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。あなた方が私たちの愛するものとなったから、これ母親のようになったって言ってね、振る舞ったって言うんですね。あとね、でも父親のようにも振る舞ったって言ってるんですよ。2章の11節、Chapter 2, 11、またあなた方が知っている通り、私たちは自分の子供に向かう父親のように、あなた方一人一人にご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神にふさわしく歩むよう進め、励まし、おごそかに命じましたとあります。こっちもバランスですね。いつも母親のようでいてもまずいし、父親のようにいてもまあ怖い親父で終わっちゃうわけですよね。でそれだとね、いけない。でも振る舞っていたんですね、ここね、パウロが。でこの振る舞いに愛がないとダメですね。全ては愛から来てるかどうかです。まあ、これは有名な第一コリントの13章ですね。4節から7節、 First Corinthians chapter 13 4 through 7、 愛は寛容であり、あるいはこれ忍耐がありって訳されますけども、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、自分がした人がした 悪を心に留めず、癖を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛ですね。で次、信仰です。信仰においても模範になりなさいと。でこれもね、やっぱ2つ考えられて、信仰というと神に対する信仰なんですけれども、まあ、実はギリシャ語は、真実と誠実と訳してもいいかなっていう言葉にもなっているんで、人に対して裏切らないとかね、まあ、そういう真実って言っても信じるに実って書く方の真実ですね、まあ、いわゆる誠実と似てる言葉かな、信頼できるっていうかな、でそういうふうにも訳すことのできる言葉なので、まあ、どっちもいいんじゃないですかこれね。で神に対する信仰についてですね、ある人がとっても興味深いことを書いてくれました。ですね、まあ、これメールマガジンなんですけどね、イエスがあれですね、牧師の間でこう会話すると、これ今一般的なキリスト教会の話をしてますが、牧師の間で会話すると、まあ、このグループによっていろいろ変わるんですが、まあ、礼拝者数、受洗者、つまりバプテスマどれだけ受けたかの数で評価していく傾向がある、まあ、ところもあるし、あとは賛美がどれだけ素晴らしいかとか、でそういう傾向がある。どうしてもやっぱそういう傾向ができてしまうんですけど、でその人は、書いてる人は、でも福音書をじっくりと読んでいくと、イエス様が高い評価をしているっていうのを、ね、こう共通してるっていうんですよね。でそれが信仰があるということです。信仰を働かせたこと。だから信仰は薄い時は嘆いているけれども、信仰を働かせる人は称賛してるんです。例えば百人隊長、自分のしもべ癒していただくときに、言葉さえくれればって言ったときに、これほどの信仰を見たことがないって言ってね、褒めたでしょ。あとはカナン人について、女の方、あなたの信仰は立派ですとですね、パンくずね、犬でもパンくずは食べますと。であとはガラテアの手紙では、愛によって働く信仰と。だから信仰によって生きている人々が高く評価されるんですね。でね、ああ本当にね、やっぱりなんかカルバリチャペルの話ばっかりしちゃうんですけど、カルバリチャペルにいて幸せだなって私思うことがあるんですね。カルバリチャペルってすごく大きくなった教会なんですけれども、実際に世界中に広がっている、この世界中の教会を見ると、カルバリチャペルですよ、大きい教会実は少ないんです。ちっちゃな教会多いんです。で私もアメリカに行ってですね、差別されないんですよ。こんなに、ごめんなさいね、ちっちゃいんですが、だってアメリカだともう1000人2000人当たり前だから、ちっちゃいんですが、なんか全然そういう、こう見下されてるとかないんですよ。で一応このウェイン・テイラーっていうワシントンにいる牧師が日本にこう来てた時あるんですけど、4人の人しか集まらなくてもね、全く変わらずに喜んで御言葉を教えるんですよ。で何が見られてるかっていうと、こう見られてるものあるんですね、ちゃんと。なんか何でもいいんじゃないんですよ。信仰によってやってるかどうかなんです。あ、これそうだな。でみんなね、信仰によってやってる証をすると、もうみんな喜ん、どんなにちっちゃなことでも喜びますね。あ、なんだ、たったね、5人しかバプテスマを受けないのかでなくなるんですよ。でやはり信仰というのは目に見えないところを信じるから、目に見えてないのにこうやっている、信じてやっているっていう姿ですよね。で Facebook で私毎週バイブルカフェの、こう報告っていうかね、祈ってくれる、この祈ってくれている人がいると思うから報告するんですよ。でね、結構聞かれるんですね。すごいですって、素晴らしいですって。でもまあ現場にいるとですね、もう普通に淡々とやってるだけで、まあさっき一昨日の話をですね、この分かち合って、で個人メッセージでいただいたメッセージがですね、こう言ってました。人が来ても来なくても休むことなく福音を伝えてる姿が、まあ、尊敬しますって言った。だから来てる時の話でみんな喜んでんだけど、来てない時も 一人も来てない時もやっているっていうのがなんかやっぱり感銘を与えてるみたいね。あ、そうなんだって思いました。信仰において信者の模範ですね。信仰において励ましを与えることができてるわけですね。これがあの信じるということです。最後に純潔です。でこれなんで純潔ってあるかっていうと、あのテモテ若い、若いから、5章に行くとですね、5章の2節で、チャプター5 verse 2、若い女の人には姉妹に対するように真に純粋な心で進めなさい。自分のお姉さん妹にそういう目で見ないでしょ。いや見ないよ僕も、あの僕お姉さんでそういう目、いやキモいよねそれ超キモいよやっぱりだからそういう心で見ていきなさいと、その接していきなさい姉妹に対するように。で今度は第二テモテには2章の20 22節で、 2 Timothy 2:22、 2章の22節、あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちとともに義と信仰と愛と平和を追い求めなさいってこう言ったんですね。だから純潔において信者の模範となりなさいということです。なんでね、未信者の人と付き合って、あるいは信者の間でもですよ、同じ家で宿泊するとか、自ら誘惑を作っているわけですよね。いやこの子を伝道するためなんだととかね、無理なんです、無理ですよ。自分の欲に惹かれてってしまいます。だから今ここで書いてあるように2章の20節に読んでね、若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちとともに、だから他のこの関係のある仲間と一緒にですよ、義と信仰と愛と平和を追い求めなさいってこう言っているわけですね。でね、ぜひね、午後礼拝もまあ残ってほしいし、もし残れない方は4章ね、後で聞いてください、見てください、 YouTube ね。このように模範になることによってですね、でこの模範になるっていうとなんかすごく大きなように感じてしまうかもしれないけど、これによって自分自身を守ることができます。守る、だいわゆるこう攻撃は最大の防御っていう言葉あるじゃないですか。つまり自分自身が積極的に他の人に信仰者としての模範を示していくことによって、自分自身がその、悪の道に入ることから守られていくわけなんです。だから自分が与えることによって受けるんです。だから私たちはこう自分が守られるためには自分がこう何ていうかな、受けていかなきゃいけないと思うじゃないですか、ですね。それだけじゃなくて、自分がそのこう、まあ、リーダーシップまでいかなくても、こう積極的に自分の賜物を用いてこう仕えてって、他の人のことのために動いていくことによって自分自身がこう守られていくっていうね、こういう効果があるんですよ。なのでこれ積極的に主にあって人々の模範になっててください、模範になっててください。でそうすると自分が信仰から離れるところから守られていきます。午後の礼拝の準備をしているので漏れちゃいけないのでここまでにしますが信者の模範です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようなたっとい真理の言葉を与えてくださったことを感謝いたします。パウロがこのことは真実でそのまま受け入れるのに値することですと、ここにも書いていますが、本当にその通り受け入れていきます。いや軽んじられることがいろいろあるんですけれども、バカにされたりとか、しかしそれに気にすることなく信仰者としての模範、 イエス様に習っていくということ、どういうことなのかをいろいろと頭を働かせて、知恵をあなたからいただいて、その通り歩んでいくことができますよう助けてください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。